本日の箇所は、新しい人を着せられたキリスト者の歩みについて書かれています。パウロはよく、新しい人を着せられたのだからとか、キリストを着せられたのだからという言葉を用いて生徒たちを励ましています。今もそうかもしれませんが、パウロが生きていた時代、そして特に旧約時代において、服装というのは基本的にその人の身分を表しておりました。したがって、新しい人を着せられた、キリストを着せられたという言葉は、身分が変えられたことを意味いたします。つまり、私たちは古い人に、私たちの古い人は罪に仕える奴隷でありましたが、今や救われて新しく生まれ変わった人は、イエス様に仕える神のしもべに変えられて、神の家族、ロイヤルファミリーとして身分が変えられたということでございます。五節の冒頭のだからという言葉で始まっております。これは三章の一節から四節を受けて、だからという言葉で始まっております。それでは一節から四節で何が書かれていたのかといいますと、上にあるものを求めなさい、あなた方の帰るべき故郷であり本来の国籍である天の都を求めなさいということでございました。この希望はキリスト者にとっては決して不確かなものでも曖昧なものでもございません。なぜならこの希望とは、私たちが十字架においてキリストに結ばれて共に死んだように、私たちの債務証書もあの十字架上に打ち付けられ破り捨てられたという希望であるからです。またこの希望とは、私たちがキリストに結ばれて復活に共に預かったように、私たちも義とされて新しく生まれ変わったという希望であるからです。またこの希望とは、私たちがキリストに結ばれて天の王座に着座したように、私たちも天の王座に着座し、神の子でありロイヤルファミリーとされたという、そういった希望であるからでございます。コロサイの人々もこのキリストにある確かな希望に生かされているので、だからという五節の冒頭の言葉によってパウロの進めが始まっているのであります。古い自分に死んで新しい人を着たのだから、その身分にふさわしく日々新たにされなさいとパウロは進めています。それでは、異邦人であるコロサイ人にとって、イエス様を信じる前の古い自分とは一体どのような特徴を持っていたのかと申しますと、五節と八節に2回にわたって罪のリストが列挙されております。そのうち1回目のですね、罪のリストを見てまいりたいと思います。3章5節から6節をご覧になっていただけますでしょうか。コロサイ人の手紙3章の5節から6節でございます。だから地上的なもの、すなわちみだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望、 および貪欲を捨て去りなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならない。これらのことのゆえに神の怒りは不従順な者たちに下ります。この五節には罪の目録として5つの罪ですね、みだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望、および貪欲という性的な罪が列挙されております。1番目のみだらな行いとはギリシア語でポルネイアという言葉でありまして、これはポルノという言葉の言語語源となっております。また3番目の情欲というのもやはり行き過ぎた性的な欲望を指しています。5番目の貪欲に関しては偶像礼拝そのものであると厳しく戒めています。人は一人の主人にしか仕えることはできません。イエス様に仕えるのか、あるいはお金や仕事や趣味が偶像となってしまい、それらを崇拝するのか、二つのうち一つであるということでございます。この五節に列挙されている罪に関する戒めは旧約の律法の中でも戒められており、普通ユダヤ人が嫌悪した異教徒の罪であったと言えるでしょう。ということはパウロは確かに禁欲主義を否定してはいますけれども、律法の教えを完全に否定しながら放縦主義ですとか反律法主義を唱えているのではないということであります。現在私たちの教会の中で時々耳にする言葉として、それは律法主義でしょという言葉がありますけれども、しかし律法主義に反対するあまりに反律法主義や放縦主義にならないように十分に気をつけなければならないということであります。律法主義もよくありませんが、反律法主義もよくないということでございます。またこの五節に5つの罪が挙げられていて、その前に地上的なものという言葉が修飾されております。この地上的なものという箇所は新しい聖書教会共同訳を見ますと、地上の体に属するものというふうに訳が変更されております。実はこの新しい翻訳がギリシャ語聖書の直訳に近いものでありますけれども、この地上の体に属するものという言葉を聞くと、ああやはりパウロも霊的なものが優れていて肉的なものが汚れているという霊肉二元論を説いているのではないかと勘違いしてしまいそうになります。しかしそういうことではございません。地上の肉体も神の創造物である限りそれ自体良いものであります。ただ肉は脆く脆弱で罪に傾きやすいという性質がございまして、肉体そのものは良いものでありますが、この肉体が罪を犯してしまう道具にもなってしまい、あるいは善を行う道具にもなるということであります。捨て去りなさいという命令文はギリシア語を見ますと地上の体を殺しなさいとなっています。これは死んだものとして考えなさいと 解釈できます。つまりパウロの言わんとしていることは、罪に支配された古い自分はすでに死んだものと考えなさいという意味だと思います。パウロは霊肉二元論を主張しているのではなく、すでにと未だを主張しているということです。すでにと未だの関係にある信仰の二元論とでも言ったらよいでしょうか。神の国は到来し、私たちはすでに霊的な救いをいただいていますけれども、未だ救いは完成されておりません。しかしイエス様の再臨の時には肉体も完全に救われて、救いが完成し、体も永遠の命、永遠に生きるように復活の体として完成されるのであります。パウロは以前の罪に支配されたあなた方の体はすでに死んでいるので、信仰によって体をイエス様に捧げ献身し、義の器として体を用いていただきなさいというふうに言っていると思われるのであります。続いて3章の7節から10節ご覧になっていただけますでしょうか。7節から10節でございます。あなた方も以前このようなことの中にいた時にはそれに従って歩んでいました。今はそのすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。互いに嘘をついてはなりません。古い人をその行いと共に脱ぎ捨て、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのです。ここでもやはり罪の目録、罪のリストとして5つが列挙されております。怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉でございます。どれも言葉によって犯す罪であるということができるでしょう。今回の東京オリンピックにおいても SNS 上で選手に対する誹謗中傷がされたりして問題になっておりました。こういった言葉によって犯す罪も性的な罪と同じように断ち切らなければなりません。なぜならコロサイにいる兄弟姉妹はすでに新しい人を身につけたから、新しく生まれ変わったのだから、むしろキリストの福音がその口から語られるようにしなければならないとパウロは言うのであります。福というのはその人の身分を表していますけれども、キリスト者はすでに古い罪に支配された服を脱ぎ捨てて新しい人を身につけたのであります。そしてその新しい人とは十節において作り主の姿に習った新しい人だというふうに収束されております。ここのギリシャ語を見ますと、創世記1章27節の引用であることが気づかされます。創世記の1章27節をご覧になっていただければと思いますが、今回修法には聖書教会共同訳の翻訳を抜粋させていただきました。創世記1章27節ご覧になっていただけますでしょうか。 神は人を自分の形に創造された。神の形にこれを創造し、男と女に創造された。つまりこれ最初3章10節の作り主の姿に習うという言葉は、祖籍1章27節の神の形にという言葉と同じであるということです。このことから教えられるのは、イエス様が私たちに与えてくださっている救いというのは、アダムとエバが罪を犯す前に持っていた神様との関係の回復であったということでございます。アダムとエバは罪を犯す前は誠の神様のことをちゃんと知っていて、神様と自由に交わることが許されていました。したがってこの世が堕落して誠の神様を見失い、自分勝手に偶像礼拝に走っていったのは、アダムとエバの犯したその罪に起因していたということであります。罪を犯す前はちゃんと神知識を持っていましたが、罪を犯したことによって神様との交わりが断たれ、神知識を失ってしまったのです。またアダムとエバが罪を犯す前に持っていたのは、この知識だけにとどまりません。義と清さも同じように持っていたと神学者たちによって指摘されています。その証拠聖句としてエフェソの手紙4章24節を挙げております。エフェソの手紙4章24節をご覧になっていただけますでしょうか。この24節はこの最初の3章10節とセットにしてしばしば引用される御言葉でございます。エフェソの手紙4章24節、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。この御言葉を見ますと、聖霊によって新しく生まれ変わった人は神の形を着た人のことであり、それは正しく清い生活を送るようにされた人であると書かれていますね。つまりこの聖句から神の形に作られた堕落以前のアダムとエバは、知識に加えてこの正しさ、義と清さをも持っていたと推測できるのであります。ところが罪を犯したために人間から知識と義と清さが失われてしまいました。キリストにある救いとは、この失われた神の形ですね、こちらの知識と神知識と義と清さ、この神の形が回復させられること、リフォームドされることであるというのであります。ところでパウロは聖書の中で作り主の形である新しい人を着せられたという表現と合わせて、キリストを着せられたという表現もしばしば用いております。例えばローマ書13章14節では、主イエスキリストを身にまといなさいと命じられていますし、ガラテヤ書の3章27節では、洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからですというふうに語られています。つまりイエス・キリストこそ アダムに増して神の形であるということでございます。イエス・キリストこそ神の子として、神の御言葉として全面的に最も正確な神の形であるということでございます。この最初の1章15節には、御子は見えない神の姿でありと書かれている通りでございます。したがって私たちに与えられている救いとは、イエス・キリストに結ばれてまだ罪を犯す前のアダムとエヴァの状態に回復されるということではありません。アダムとエヴァが成長して完全な知識と義と清さに至った状態に、つまりイエス・キリストによって完全に成就された知識と義と清さの状態に、まあ、霊的ではありますけれども回復されたということです。私たちはイエス・キリストを信じて心の割礼を受け、古い自分に死んで新しく生まれ変わり、聖霊によって再生されました。悪い木は悪い実を結び、良い木は良い実を結びますね。悪い行い、良い行い、これはどこから出てくるでしょうか。心からであります。心が聖霊によって新しく生まれ変わったということは、これはどれほど大きな恵みでしょうか。私たちはこのことに驚かなければならないということでございます。以前の古い私たちが罪しか犯すことができなかったのは、心にまだ割礼を受けていなかった、イエス様によって心が新しく生まれ変わっていなかったからでございます。しかし今は私たちはイエス様を信じ、洗礼を受けて新しく生まれ変わり、心の割礼を受けました。再生によって私たちの心の中に聖霊が内住されるようになり、イエス・キリストによって成就された知識と義と清さを着せられるようになったのであります。この新しい命は依然として神の中に隠されていて、鏡を通してでしか見ることは許されず、まだおぼろげではありますけれども、それは完全な命には違いありません。時間をかけてでありますけれども、心の中の神の形である知識と義と清さは実際的に肉の体にも拡大されていくことでありましょう。ですから私たちはこの世において古い自分に死んで、地上的な罪を離れ、言葉の罪を捨てていく、その成果が私たちの肉の体において少しずつでありますけれども進行されていくのであります。まあ、この地上においては完全に成果されていくことはなく、相変わらず私たちは罪を犯してしまいますけれども、それにもかかわらず少しずつでありますが成果が進行されていくのであります。続きまして、この最初の3章11節ご覧になっていただけますでしょうか。3章11節でございます。そこにはもはやギリシャ人とユダヤ人、割礼を受けた者と受けていない者、二階人、スキタイ人、奴隷、身分、自由な身分の者の区別はありません。キリストは全てであり、全ての者のうちにおられるのです。救われた兄弟姉妹においてイエス・キリストが全てであり、イエス・キリストが私たちの命となられ、私たちの心の中に内住してくださいました。もはやギリシャ人とユダヤ人の区別もなく、割礼を受けた者と受けていない者の区別もなく、未開人と、そして未開人より野蛮だと言われていた 好き対人の区別もございません。奴隷と自由人の区別もございません。もちろんこれらは霊的な意味で区別がなくなったということでございます。当時の現実の社会に目をやるなら、依然として階級制度や奴隷制度は相変わらず残っていたかもしれません。しかしそのような現実社会を超えて、キリストにある霊的な兄弟姉妹として互いに愛し合い、互いに尊敬し合い、共同体を形成していくことができるようにされたということです。私たちは王の家族、ロイヤルファミリーとして再生されましたけれども、この地上においてはイエス様が歩まれたようにしもべとして低く生きるように導かれるのであります。私たちは信仰によって神の形を着せられました。心の中にこの神の形、すなわち知識と義と清さが回復され更新されました。ですから私たちの実際の行いと私たちの実際の言葉も同じように日々成果されていかなければなりません。この成果の歩みというのは古い自分との戦いであり、このゾンビのようにですね、死んだにもかかわらずすぐに立ち上がってくるその古い自分との戦いであり、罪と誘惑の戦いでありますけれども、すでにキリストにあって勝利が約束されていて、勝利の冠が準備されている戦いでもあるということです。そのことに感謝しつつ、私たちを通して知識と義と清さの影響力をこの世に及ぼしていくことができるように、一歩一歩歩ませていただきましょう。一言お祈りをお捧げいたします。慈しみと恵みに富みたまおう。天の父なる御神様、皆をあがめ賛美いたします。コロサイの人々に起こったその新しい生まれ変わりのそのリアリティをパウロは分かりやすく説明してくださいました。洗礼に預かり、古い自分に死んで、キリストと共に溝の中から起き上がった時に、キリストを着せられて、神の形を着せられて、そのロイヤルファミリーとしての身分を与えられて、私たちのこの信仰生活が始まりました。ですから地上に属する古い自分を脱ぎ捨てていくことができますように、悪い言葉、こういったものをすべて脱ぎ捨てていくことができますように。なぜなら、まことの神の形であるイエス・キリストが私たちが着せられているその姿であります。私たちの口からは御言葉が語られ、塩味の効いた慈しみと立て上げる愛の言葉が発せられますように、日々私たちをお導きください。この祈りを救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。聖歌の523番でございます。お立ちいただける方はお立ちくださいまして、聖歌523番を賛美いたしましょう。 主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。